こんにちは。山あり谷あり放送室です。この番組は図工の先生とクラフトビール探検家の2人が話す放送室です。東京に暮らす僕山ちゃんと
ロサンゼルスに暮らす僕谷くんが
日米間の子育て、教育、アート、カルチャーなど日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。
はい、では今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の話し始め、眠かったのもあったんだけど、もうとにかくなんか忙しいってこういうことかぐらいな、記憶がないぐらいなんか1週間がブワーって過ぎ去っていって、っていうのがね、この 2,3 週間ぐらい結構そんな感じで、なんか結構四六時中仕事をしてるような感じがあって、まあ、でもなんか自分でなんつうんだろう、自分で仕事を作って自分でやってるから、誰かにねやらされて追われてるような感じではないから、まあ、健康っちゃ健康なんだけど、これ良くないなと、この状況はと思って、ちゃんとこう考えないでおく時間をちゃんと取ろうよって、妻からのアドバイスとかもあり、ここ最近はずっとねドラマを、テレビドラマをよく見るようにして、あえてなんか結構面白くって、特にこの回のクールはね、何本見てんだろう、ドラマを5本ぐらい毎週よく見てて、
これ現在進行形のドラマをってこと？
現在進行形、そうだからラジオがね、これがポッドキャストが配信される頃にはもう終わってるかもしれないんだけど、そう、その一つが前ちょっと、このトークでも登場した、生きるとか死ぬとか父親とかっていうドラマが、とても好きで、もう一個好きなのが大豆田とわ子と3人の元夫っていうドラマがあって、
何もう一回言って
大豆田とわ子と3人の元夫っていうドラマがあって、
何それ初めて聞いた
これはね松たか子が主演で、で3回結婚して3回離婚をしている元夫たちとのやり取りを中心に物語が進んでいくんだけど、なんかもうセリフがすごい良くて、で長いセリフをブワーって喋るっていうよりも、すごい掛け合いのテンポ感とか、その一言一言がかなり歯切れがよく考えさせられるセリフがすごい多いのと、雰囲気とかね、服装とかね、なんかね、ちょっとおしゃれな感じもすごいあって、
これ今調べてたら小田切城とか出てくるんだ、
そう、小田切城はね4人目の旦那になるかならないかっていう恋人役で出てきたりて、これまたそれもねサプライズ出てくるんだよね、面白いよ。
ちょっと待って、これさ、今調べて俺全然知らなかったんだけど、一人目が、松田優作さんの息子だね、
そうそうそうそう、
竜兵、で二人目、これ角田さんじゃん、これ
そう、東京ゼロさんの角田さん、これまたいい味出してるんだよ
俺東京ゼロさんめちゃめちゃ好きなの、角田さんめっちゃ見てるよ YouTube で。
角田さんの役はものすごく細かいことが気になる男性で、あの器が小さいっていうキャラでめっちゃ面白い
なんかもうね、その設定ですごい想像つく演技とかがあの人すごいよね演技、
でも俺本当に東京ゼロさんは知ってたし、コントも見たことあったけど、途中までこの人が本当東京ゼロさんの芸人さんだとは全然知らなくて、普通に俳優さんだと思ってて、でも今ねほってたくさんドラマとか映画にも出てるみたいなんだけど、もうすごいなと本当に。
いやこれ僕全然このドラマ知らなかったけど嬉しい、この東京ゼロさんってもっともっとね売れていいって思ってるぐらいすごい才能ある人だと思ってるんだけど、これでね東京ゼロさんのコント見る人も増えるよね。
そうかもしれない。でこのドラマのさらにすごいのが、あのエンディングテーマが、エンディング曲が一応何基本のベースは1個あるんだけど、それがこう毎回違うの、
面白
い。で松たか子がメロディーを歌うんだけど、必ずラッパーがついてて、ラップで歌うその歌詞が、その回のセリフとかをこう引用したりとかしながら歌詞を作ってて、
面白
い。でさらにその曲の挿入歌をサンプリングしてそのテーマ曲を作ってるんだけど、その各回の各回にもその回しか流れない挿入歌があるじゃない、あるじゃないってあるんだけど、それを、またその回の曲の別のところにこうサンプリングで散りばめたりとかしてて、
面白
で、あのエンディングの、PV 風なのもちょこっとずつ違うんだよね、うん、歌ってる人も違うし、
はあ、
めっちゃかっこいいんだよ。でまたこれが角田さんがちゃんとラップも少し参加してて、
う
ん、角田さんめっちゃかっこいいよ。
この角田さんさ、うん、歌とギターもうまいんだよねこの
人。あ、そうなんだ、すごいね、何でもできるんだこの人。
なんだっけ、前さテレ東かなんかの深夜番組で、
うん、
バナナマンとか劇団ひとりとか、うん、東京ゼロさんが出てる、
うん、
なんて番組だっけな、そこでさ、あの牛乳をさ、うん、口に含んで、うん、笑っちゃいけないってやつでマジ歌選手権だ、
うんうんうんうん、
っていうコーナーがあって、うん、もうほんと角田さんとかがさマジで歌うの、
うん、
でも審査員のさ 5,6 人がさ芸人さんなんだけど、うん、全員牛乳含んでて、
うん、
で芸人だけどさマジでうまかったりするから、うん、もう吹き出しちゃったりする、うん、そういうコーナーなんだけど、角田さんめっちゃうまいよ、ラップもやってるんですねそこで。
そうなんです、
やばい、
要チェックですよ。
この今のねこのドラマ の設定と、
うん、
あとはそのなんだ仕掛けっていうかさすごいじゃん、うん、その仕掛け、
うんうんうん、そうなんだよ、
やっぱり来週なんだろうとかさ気になっちゃうし、
うん、
途中でやめることも嫌だし、
うん、
あとはスポンサーさんが超嬉しいよね最後歌のとこを楽しみにしてる人とか5つそこでスポンサーの CM をちゃんと打てるっていうかさ見てくれるし、
すごいちゃんとそういうとこでそういう視点があるのね、
それはすごいよ
いいんだよ本当に、
うん、
そう多分あの YouTube とかでググれば角田さんのパートも出てくると思うんで、彼の素敵なラップをぜひ
ちょっと見るわ。
あの音楽のプロデュースをしてるのが、
うん、
もうねスタッツっていうね MPC プレイヤー、スタッツで検索するとねたくさんまたそれも出てくるんだけど、
スタッツ、あそれが何、エンディングテーマ作ってる人、
そうそうそうそう、俺読めないんだよねこの英語が。
プレゼンスだ、
プレゼンス、この多分ね2がね角田さんだと思う。
あ2、はいはいはいはい、
検索するとね多分 1,2,3,4,5,6 って、6までね Apple Music でも6まで出てんのかな。でもこれ多分ドラマの回数分曲が分かれるから、
あそういうことね、
あ3だ3だ、プレゼンス3が角田さんが歌ってるね。
うわこれ絶対聞こう後で、
うんよかったら YouTube と一緒に、
あったあった、
はいはいはい、おすすめです。
OK、
はい、そんなのがね、なんでそう、
うん、
そういう結構ね面白いドラマが今期は多くて、
うん、
その時間に癒されているかな。
なんかねでもその冒頭で言ってた、
うん、
山ちゃんもさ僕もクリエイティブ系の仕事じゃない、
うん、
ほ
ん
とそれさあるあるでさ、
うん、
時間あればあれだけさ、うん、すんごい頭の中ずっと考えるよね。
そうそうそうそう、そうなんだよ、
ないものを考え出すから、
うん、
本当にさ目開いてる時間って一、
うん、
人で言葉を発してない時間もずっと頭の中で何か考えてるじゃん、
うんうん、
よくないって思うんだけど、
うん、
職業病だよね
だと思う。もうしょうがない、なんか目に映るもの、例えば昨日も公園、
うん、
家族で行って散歩してても、
うん、
あなんかこれはとかさなんか、うん、何かになるかもみたいので、そうそうそう、すぐこうスイッチが入ってしまったり、
うん、
それはね嫌なことじゃなくて面白いんだよね結構ね。
わかる、俺もなんか家の中で奥さんに、
うん、
ねえねえとか言われても全然気づかないとか、うん、ああみたいな
ある、めっちゃある、
頭の中すんごい考えててでも本当にそこは山ちゃんのさ、うん、奥さんが言ったように、うん、そういう風になんかこうドラマを見るとかさ、
うん、
一方的にこう受ける側の時間作んないとおかしくなるよね、う
ん、そんなね予感はちょっとして、
うん
うん、大事だなと思ってさ、
うん、
しかもなんかこう割と夫婦で見るっていうことにしてて、
うん、
その時間がねドラマ内容いかんではなく、
うん、
そういう風に2人で何かを一緒に見るっていうのがとてもなんかいいなと思って大事にしている時間です。
あとはその見終わったと感想を言い合うのもすごい、
ね、うん、そうだねすごいね、うん、確かに
そうね、
うん、
ははは
そんなことにねこう助けられながらですけど、タネ君なんかあれ、
うん、
前回紹介してもらった、
うん、
サウンドオブメタル以外にもドラマっていうか映画かなんか見た？
そうあのね見たんだよね。で僕ねあの正直、
うん、
あの今まで映画をすごい見てきた人と見ていない人っているとしたら、
うん、
僕見てない側の人なのよ。
うんうんうんうん、
すごいヒットしたのは、
うん、
カリツマンで見てたけど、
うん、
めちゃめちゃ映画好きで見まくってたっていうのは全然なくて、
うんうんうんうん、
どっちかっていうと最近、うん、なんかちょっとずつ意識して見るようになったんだけど、
うん、
今更ながら、
うん、
ターミナルを見ました。
ターミナルって結構有名な作品よね。でも俺も見てないぞ。
このトム・ハンクスが出ている、うん、あのよくさあのポスターとかさ画像は見たことあると思うんだよ、うん、なんかこう空港でさ立ち往生しちゃって何もできずにみたいな。
見てみよう。
これね2004年のアメリカ映画だって。
はいはいはいはい、
スティーブン・スピルバーグ監督。
あ、スピルバーグさん、
トム・ハンクス主演。
うんうん
うん、うん、まあ、なんか当時流行ってたし、なんか見て、うんうんうん、結構いいよねみたいな意見はすごい聞いていたものの、
うん、
全然見なくて、
うん
うん、なんかもともと僕じっとしてられない人でさ、子供の時から、
うんうんうんうん、
2時間とかさテレビの前でじっとしてることが不可能な人だったから映画を見てこなかったんだけど、
うん、
最近さあの思うのがこう配信とかさ、うん、こう僕らで言うとポッドキャストやってたりとか、うん、あのブログだったりとかさ、うん、そう配信をしだすとすごい世界が変わってさ、
うん、
常にさ、うん、ネタを探さない？
あ、そうだね。
配信するにあたって、うん、今の自分じゃ何ももう出せないから、
うん、
なんか新しいのをどんどん注入してって、
うんうんうん、
いろんなものを積極的に見て触れて、
うん、
でネタにして配信してみたいな、
うんうん、
でなんかそれ配信するようになってからやりだしたら、うん、結構その生活がすごい癖というか
さ、いいね、
うん、いい癖じゃんこれ、
うんうんうんうん、
とか結構ね映画をちょっと寝る前に一本見ようかなと思って、うん、ターミナル見たんだけど、これはもう今更ねどんなあらすじかとか言うほどでもないからさらっと話す程度なんだけど、
うんうん、
まああのクラコージアっていうねあの架空の国なんだよね。そこを出身の、トム・ハンクスが、演じるコメディ、ロマンスコメディみたいな感じなんだけど、
うん、
そのクラコージアっていう架空の国、
うん、
元ねあの旧ソビエト連合みたいな、うん、その一部みたいな感じのちょっとロシア系の、あの国なんだけど、
うん、
トム・ハンクスがその国を飛行機でアメリカに向けて出発した直後に、
うん、
その国がクーデターが起きて、
うん、
その国の政府が消滅しちゃったの、
うんうんうんうん、
だからアメリカ空港に着いた時には、うん、ジョン・ F ・ケネディってあのニューヨークの空港に着いた時には、
うん、
彼のパスポートがもう無効になっちゃうと、
うんうんうん、
もうその政府はないから国が存在しないと、
うん、
だからもうパスポートも無効ですと、
うん、
であなたはここで入ってしまったら不法入国者になるから、
うん、
あの空港で待ってないといけないっていうので、
うん、
結局さ、
はいはいはい、
あの数ヶ月間空港の中で彼は生活するっていうコメディなんだけど、その中でもいろいろさなんかちょっと面白いクスッと笑う部分とかもいっぱいあったりしてさ、
うん、
で彼は全く英語を喋れない設定でさ、
うんうんうんうん、
でクラコージアっていう国の母国語しか話せないんだけど、
うん、
マイナーすぎる国だから、
うん、
その国の言葉を誰も知らないと、
うん、
空港にいる人、
うんうんうんうん、
でなんかこういろいろさあのイミグレーションっていうかそういうところで聞かれるんだけど何にもわかんないし、
うん、
そういうところから始まるんだけど、あの本屋とかでさ本買って英語の本を見ながら英語を覚えてったりとか、
うん、
あと清掃員のおじさんと仲良くなったりとか、
うんうんうんうん、
あとはこの空港内にカートとかあるじゃん荷物の、
うん、
あれを返却のとこにガシャンって戻したら、
うん、
25セント25円がポロンって落ちてくるのが分かって、
へ
ーみたいになって、でカートをめっちゃ集めまくってガシャンとかやって、でいつもバーガーキングとかそういうハンバーガー屋で食べたりとかなんかね面白くやってんだけど、あのね感動したのが、
うん、
見終わった後調べたらクラコージアっていう国は実際にはないと、
うん、
実在しない。でトム・ハンクスはアドリブで全部その国の言葉っぽく喋ってたんだって。
へ
ー、すげーなと思って、なんかもうどこの山ちゃん今じゃあコリン製の言葉でさ自己紹介してよっていう振りに対して喋っちゃうような感じだからさ、
俺はすごいな、
そこで俺俳優魂をすっごいゲーなって感じたっていうね。まあそれだけなんだけど
俺さ今さ、
うん、
谷くんが話し始める時のこのターミナルっていうのに、
うん、
全くピンときてなくて、あでもあったよねぐらいな、
うん、
見てないっていう人の手で聞いてたんだけど、
うん、
あらすじを聞けば聞くほど、そしてクラコージアっていう名前が、
うん、
聞いたことがありすぎて、
うん、
多分俺見たことあるんだと思うこの映画。
2004年だから相当忘れてる可能性はあるよ。
うん、本当に忘れるんだな。
18年17年前よ。
いやー見てるかもしんない。
見てるとしたら恐ろしいよ17年。
完全に記憶の片隅に。
でも僕が前も言ったけど、うん、見た映画って2ヶ月後に内容忘れてるから。
いやあ本当忘れるんだよな。
17年はもう う何もないだろうね。
でもさ、たまにこう、うん、このドラマのまた話に戻るんだけどさ、
うん、
たまにやっぱ見るんだよね。こう今すごいこういう時期だからたくさん見てるけど、
うん、
ドラマは割と好きで、
うん、
見る全く見ない時もあるんだけど、見る時はずっと何年もここはあって、
うん、
で3年ぐらいまでの前のドラマの話とかを、うん、まあ、妻は普通にするわけよ。この人ってさ、あの時出てたよねとか、あの役でとかさ、ほほほ全く覚えてないの俺。
はいはいはい。
なんかやっぱ覚え、でも覚えたかれる人は覚えているじゃない。
うん、
すごいよ。
確かに。あ、俺ね、うん、今思い出した、
うん、
今の話で思い出したんだけど、
うん、
あの僕らの山谷 FM で、
うん、
第8話でおすすめした、うん、デッドポエツソサイティあるじゃん、
うんうんうん、
あそこのメインの少年いたじゃん、
うん、
で僕はもうその映画も初めて見たから、うん、その映画で見た少年だったの、
うん、
昨日寝る前に、うん、あのね、アメリカのドラマでなんかたまにはドラマ見っかなと思って、うん、ハウスっていうね、家のハウスってやつ見たの、
うん、
でどっかで見たことあんなと思ったら、
うん、
あれこの人ってあのデッドポエツの少年に似てんなと思ったの、
うんうんうん、
途中止めて調べたら、
うん
う
ん、
そうだったの。
うーん、
だから僕らが見たデッドポエツソサイティの時ってさ、高校生ぐらいじゃん、
うんうんうんうん、
そのハウスってやつは結構最近のだから、
うんうんうん
う
ん、
多分ねもう50過ぎたぐらいのおじさん
だった。あ、そうだよね。
子供を見ていきなりおじさん見て、
うん、
おって思ったからすごいなと思った。
あ、それなんて人。
ね、ショーンなんだっけな、
ショーン、
ロバート・ショーン・レナードだって。あ、ちなみにちょっと一個訂正、ハウスってドラマじゃなくてドクターハウスっていう名前でした。失礼しました。
逆にね、僕が見た時には、
うん、
妻の方が反応して、
うん、
そのデッドポイントソサイティを見て、うん、この人ってこの人じゃんみたいな逆だった。
はいはいはい、はい、
でそれで反応してた人がその人かなと思ったら違った。なんだっけな、
うん、
妻が反応したのはね、イーサン・ホークでした。
イーサン・ホーク、ちょっと待って、
うん、
どこに出てたんだろう。
トッドだから多分メインの少年だよきっと。割とメインめな少年。
あ、はいはいはいはい、あのうわーっつってこう最後叫んで走っていく人か。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
うん、
あ、面影ある。50歳だって今。
なんかイーサン・ホークを妻は知ってて、これすごいイーサン・ホークっぽいみたいなことをずっと言ってて、あ、やっぱイーサン・ホークだ、絶対イーサン・ホークだみたいなのね。
あ、本当に。
うん、
そうかそうか。でもそうだよ、映画を見てる人はそういう感じで反応するんだよ、多分。
ほんと横文字覚えられないし、
うん、
多分イーサン・ホークって今名前をここで口に発しましたが、3日後には多分忘れてしまう、
うん、
こんな記憶力のなさが悲しいですけども。
俺収録切ったら忘れてるよ、多分。イーサン・ホーク
難しいですね、
うん、
これも個性ですからきっと。でも
そうだね、そうそうそう。なんかあるよ多分、あの忘れやすい人と。
そうだよ、
うん、
そう、割とだからきっとさ、嫌なこととかさ、忘れたいこともきっとすぐ忘れられるから、
うん、
羨ましいねって言われたことも確かにある。嫌味が入ってるかもしれないけどね。
そっかそっか。なるほどね。
そう、
いやでもなんかさ、本当に配信してていいなって思ったけど、
うん、
こういう風にさ、まずいろんな日常生活でいろんな新しい体験をしたいっていうのでさ、
うんうん、
本読んだり映画見たりドラマ見たり、
うん、
であとは感想をここで言ったりさ、
うんうんうん、
あとね本当にだからね、芸人さんみたいなさ、
うん、
常にさ芸人さんってネタ作りでさ、
うん、
なんかいろんなやったことない体験とかしてさ、笑い話とか作りに行くじゃん、
うん、
なんかねちょっとね、そういう芸人さんじゃないけどなんかそんな生き方素敵だなっていう。
いいよね、また確かに、
うん、
日々生きる視点が少し新しい視点が増えるみたいな感じなのかな、
うん、なんかだから僕は配信始めたの6年7年前ぐらいかな、
うん、
ブログからスタートしたんだけど、
うん、
本当ね配信してていいのが人ともつながれるじゃん、見ましたよとかさ、
うんうんうん、
なんかコメントくれたりとかさ、
うんうん、
で配信してなかったら会えなかった人とかも今までむちゃくちゃの人数いるし、
うん、
だからねそんな感じでこれからも続けていこうかなと思いますよ、はい、いろんな配信を。
楽しみですね、
うん、
またにもぜひ長らくよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、おいでは本日はこんなところで良いかな。
はい
はい、そろそろあれなんですよ僕、
うん、
谷くんの痛風の痛風会も、
そうだね、
欲しいなと思ってるところですので、はい、
そうだね、本当に痛風会を話しましょう。
いや、そう、あ、ちょっと今締めにかかったんだけど、一個だけ言うと、本当まさかさ、
うん、
先月こうやって撮ってる間もう痛風だったなんて、俺はあの谷くんのラジオで知ったからさ。
あ、そうそうそうそう、
そう、え、痛かったのみたいな。
そうそうそう、そうよ。
その辺の
何週間か痛かったよ。
全然わかんない俺、痛風たるもの
でしょ。
うん、
ぜひね、あのそこのね聞いてる方、
うん、
あなたも明日なるかもしれないんでね、
あら怖い、
うん、心構えとしてあのお話をぜひさせていただきたいなと、
うん、はい、ぜひに、はい、楽しみにしております。
はい、
ではそんな予告もあったところで今回は閉じたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。